こんにちは、甲斐麻理恵です。いつもありがとうございます。感謝しています。もし気に入ってくださいましたら、いいねフォローしていただきますととっても嬉しいです。今日はですね、喉の回復方法についてちょっとお話ししたいと思います。私はですね、カラオケボックスをよく歌の練習で使います。ただ今日はですね、久々にカラオケボックスに行きまして、3時間ほど歌を歌いました。ただ声の調子は良くてですね、体力を使うなと改めて思いましたね。歌はもうエネルギーパワーが必要だなというふうに思いました。カラオケボックスはライブ前なんかによく集中的に通うんですけれども、もう店員さんに顔を覚えられてですね、いらっしゃいませよりもこんにちは、第一声でこんにちはっていう風に言われたりしますね。ちょっと恥ずかしいんですけれどもね。はい、私は声はですね、結構強い方で声帯が強くてですね、風邪をひいて喉が腫れちゃったりですとか、咳が出たりすることあるじゃないですか。そんな時に声があんまり出ないっていう人が多い中、どんなに風邪をひいてもですね、私声だけは一応ちゃんと出るんですね。歌えたりですとか、ちゃんとこうナレーションですとか声が出たりしてしまうんですね。それはちょっと不思議なんですけれども、そんな私でもですね、一度声が出なくなったことがありまして、それもちょっと理由がありましてね、声の出しすぎとか歌の歌いすぎではなく、ちょっと体調があまり万全ではない時に、半分お仕事でハーフマラソンに出場してしまったんですよ。結構ハードですよね。千葉マリンマラソンだったんですけれども、あまりこう体調的にパーフェクトじゃない中で、冷たい潮風と砂ぼこり、このダブルパンチでちょっと喉をやられまして、もう全く声が出なくなったんですよ。そこでボイトレの先生に、やっぱり声が出ない時は筆談ですよねっていう風に聞いたんですね。そうしましたら驚きの答えが返ってきまして、人間はですね、筆談だとしても、こう音とか喋り声とか言葉を聞いた時に、その言葉や音に反応してこう声帯が動いてるらしいんですよ。ですから本当に声を休めたいんであれば、もう筆談とかではなく、もうとにかく寝ることっていう風に教わりました。睡眠が一番大事ということですね。睡眠と、あとはもうぼーっと何も考えないでっていう風に言われましたね。はい。いや、セリーヌ・ディオンがコンサートの本番前とかはもう全く喋らず筆談だって言いますよね。まあ喋らないことも大事なんですけれども、もう喋らないで筆談っていうだけでもやっぱり声帯は使ってるんだよっていうことに、その事実に私は驚きました。ですからですね、喉の調子を戻したい、喉のケアをしたいという方は、もうなるべくこう音も言葉 もうシャットアウトして、もう喉を回復させるためにはゆっくりお休みするということですね。もうこれ結構何にでも当てはまりますよね。こう体調が悪い時ももうとにかく寝るというですね、そういうことですね。ということで今日はですね、喉の回復方法についてお話しさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。今日も素晴らしい一日でしたね。それではまた、バイバイ。座布団2枚。